あのさ、ちょっと近況じゃないんだけど、
はい、
聞きたいことがあってさ、
はい、
東京都内にお住まいじゃないですか。
いえ。
やっぱ家賃30万ぐらいのとこ住んでんの？
全然。全然行ってません。10万超えるぐらいです。
ああ、
住めるわけないじゃないですか。田中さんじゃないんだから。田中さん3万円、4万円ぐらいだけどね。
そこがすごい、好感持てるとかですね。まあ、
引っ越すって言ってるけど、ね、全然引っ越さないね。
いや、そうそう、だからまさにその引っ越しの話で、田中さんと一緒で、
はい。田中さん引っ越せないだろう、引っ越しできないだろう。
多分物が。
後輩をめちゃめちゃ使うんじゃない？
いや、あのさ。あ、
違う、ファンか。ファンを、うん、なんか引っ越しイベントみたいな感じで、都市が行くで。
はい、でもそれは。
はい。
うん。それいいじゃない、それ。
搾取だよ。
ね。
搾取だよ、それって。やってもいないのにめちゃめちゃ怒ってるけど。
はいはいはい。はい、いや、あのさ、
はい、
今僕、神奈川県の大和市っていうところに住んでるんですけど、
そうですね、ご先祖様からのゆかりの地。
なのかな、まあ、それは別に偶然なのかな、よくわからんけど、
はい、
住んでて、
うん、
で、ある時気づいたんだけど、
うん、
うちのアパートが、
うん、
僕たち以外全員ベトナムの人になってるんですよ。
え？ほう。
うん。
うんうん、
あれやみたいな感じで、毎日なんか、
はいはいはい。
ワイワイやってますね。
はいはい。
で、なおかつ、うちの隣が、うん、多分ベトナムのコミュニティの中の、
はい、
ボス的な人らしくて。
雨が強くなってまいりました。これちゃんと言わないとね。はい、紫テントじゃないから。ちゃんと状況変わったらお客さんに伝えないとね。
はい。
はい、
いや、それでさ、そういうボス的な人らしくて、
はい、
僕がね、だいたい8時とか9時ぐらいに夜仕事終わって帰ると、
うん
うん、もう自転車が15、6台止まってんだよ、うちの前に。
まあ、自転車文化だからね、ベトナムなんかも、ね。
うん。ベトナムの近隣に住んでる方がみんな来てるんだと思う。
ああ、地域の顔だからね。
うん。で、なんか、2月の10日ぐらいかな、
はい、
めっちゃめちゃ、なんかうるさい日があったのよ。
はい。
え、じゃあさすがにこれは言わなきゃダメかな、なんて思って。
はい、はい、はい。
まあでも結局言わなかったんだけど、はい、なんでこんなうるさいのかなって調べたら、
はい、
2月のその何日かが、ベトナムのお正月らしいの。
まあ旧正月じゃない？
うん、でもなんかちょっとね、1日とかじゃなかった。
違うんだ。ああ、うん、ベトナム独特の暦でやるのかな。
うん。だけど、我々日本人としても、1月1日で正月に なりましたって言っても、うん、そこまで騒がんだろうっていうレベルで、
パンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンパンとか、
楽しそうに騒いで。
爆竹とかやったりするんですか？
いやいや、爆竹はさすがにしてなかった。
竜をこうみんなでワッショイワッショイってやって、
いやでもさ、うん、別にね、まあ、会うとちょっとこう目で挨拶するぐらいの関係ではあるし、
はい、
全然別にいいんだけれども、やっぱね、うるさくなってきてるんだよね、すごいね。
はいはい。
うん、だから、でなおかつこの前さ、まあ、それはそのベトナムの方は関係ない話で、床が突然ペコペコになり始めたの、
うんうんうん、
ローリングの上が。で、あ、なんかペコペコしてんなと思って、そっからしばらくしたら、白いフローリングがキッチンにあるんだけど、
うん、
そこから、その白いキッチンがみるみる、灰色のシミが、なんか浮き出てくる。
はぁ、はぁ。
うん。で、これなんか何かが起きてるって思って。
アッシャー家の崩壊みたいな。
うん。で、なんか、管理会社って僕そんなに連絡をしたことがないんですけど、
うん、
管理会社を調べて連絡したら、まあ、またね、その管理会社も今から話すけど、まあ、ちょっとあんま良くないとこだと思うんだよね、きっとね。
ははは。
だけどその会社からしてやばい名前なのよ。ちょっとさすがに言えないけど。
じゃあ類似語とかで言うと、
うんとね、なんだっけ、JK ビジネスみたいな、そういう感じの。
それはやばいじゃん。それは、違法。
今、ほぼほぼ変えてないです、正直。
違法じゃん。だって JK ビジネスって、それで、炎行ってことじゃん。援助交際じゃん。
だから株式会社 JK ビジネスみたいな、そういう感じ。
あ、だから別に JK ビジネスっていう意味合いじゃなくて、語呂が、まあね、あの、はいはい、わかります。まあ、ちょっとやばいのかなって。
いや、だから、あの、例えば、なんかそれが確固たる理由があって、その会社名にしようとしたとしても、例えばご先祖様ですっごい偉い人で、
JK。
マンコっていう人がいたとしても、はいはい、社会通念上さ、株式会社マンコにはしないじゃない。
はい。
だから、そこの想像ができない人なん、できない会社
なるほどね。
なんじゃねえかなと思っちゃうわけ、ちょっと。
はいはいはいはい。
うん。まあ、まあ、っていうのは、もう、かけた、まずかけるじゃん、不動産会社。うん、したら、多分、家賃の滞納をしてる人だと間違えられたらしくて。
ああ。
あ、いつですかみたいな。
まあ、第一声。
もう、一回も変な話、家賃を払わなかったわけないんだよ、うん、当然。
うんうんうん、
なんかそういう感じで、で、いや、え、みたいな感じで。
はい。
で、いや、そうじゃなくて、うちがこうなってて、みたいな話して、ペコペコ、ペコペコってどういうこと？
あ、
うん。いや、それなんか、いつから知ってた？いつから知ってました？
うん。
そういう感じなんだよ。
はい。
で、なんかしばらくして、まあ、こういう感じでって話して、
うん、
で、なんか、お店の、連携してる水道屋さんみたいなの呼んでくれて、じゃあなんかその来た水道屋さんはその会社の人とは違うんだけど、うん、なんかね、それもね、柄悪そうなのよ。
ああ。
完全タメ口。
はいはい。
ああ、やっちゃってるね。ほら見て、ここ。
うん。
外ほら、水出てるじゃん。
これお風呂でおしっこした？お風呂でおしっこしてね、これあの、硝酸とかつくとね、詰まってこうなっちゃうんだよね。あの、カルシウム取ってる？ほうれん草好きでしょ、あんた。これね、ほうれん草に詰めたね、シュウ素がね、多分水道管詰まってやってんだな。
だからそういうことを、あの、本当ブウィンドに言いかねないタイプの人が来たの。
なんか。お風呂でおしっこはしてるんですか？
僕はお風呂ではおしっこしないけど、
出た。
ただ、
お風呂でおしっこしないアピール出た。
ただ、
はい。
おなほは洗うことがあるじゃない。
あー、タンパク質か。タンパク質が凝固して。
そう、で、なんかそういうの
ゆで卵みたいになってんじゃん。
こうやって言うんじゃねえかなって思ったりとかもしつつ、
はいはい、
あの、まあ、そんな感じで、なんかさ、うん、もういきなり床をこう剥ぎ始める。
うんうんうん、
フローリング、
うんうん。写真とか撮っといた方がいいよ。
写真は撮っといた、もちろん。
そういう様子もね。
うん、うん、うん。
うん、
で、なんか、して、なんか、してやっぱさ、なんかキッチンの、結果的にキッチンの何かこのパイプの劣化によって、
うん。
文化難みたいな話だったんだよね。うん。うん、え、だけど考えてみれば、前住んでたところとか、まあ、前住んでた家賃3万5千のところ、
うん。
は、年一でそれの検査に来てたんだよ。
ああ。
うん。で、今ここ住んでもう5年ぐらいになるんだけど、一、うん、回も来ない。
はいはい、
みたいな感じで、
まあ点検した方が長持ちするから向こうにとっていいからね。だってそれ普通に使ってる分で劣化した設備だから、うん、大家さん負担ですよ、か 100%。
そうそうそう、だから、
まあ、でもおなほ払っちゃってるか、
うん、いやいや、それは
東京ルールだとどうだったかな。あ、でも神奈川か、神奈川ちょっと東京ルールしか把握してないから。
いや、じゃあ、それで、うん、はいはい、まあ、杉江さん帰りました
と。はい、
で結果的に床を多分張り替えなきゃダメですねって話をして、
はいはい、
で、まあ、また連絡しますって話から、
うん、
3週間ぐらい待たせてやっと連絡くんだよ。
うん、いや、それ、せっつかなきゃダメですよ。それはまあ、その、うん、それはあるあるです。はい。はい。
そう。いや、だからさ、なんかこの、ね、その、JK アプリだか JK ビジネスだか知んないけど、うんうん、その管理会社もちょっと
JK ローリングとかね。
そうね、だから、管理会社も、なんかあまり信頼できないし、うん、
まあまあ、まあ、ヤクザのところは正直多いですよ、うん、不動産関係は、
うん。で、さらに、今、隣がベトナム人に住んでて、うん、その一つ隣は、今現在は空き家に最近なったんですけど、
うん、
なんかね、ちょっと前にそこ住んでた、
うん、
それは日本人の、
うん、
多分シングルマザーの人がいたんだけど、うん、毎朝、ウーバーイーツ頼んでたんですよ。
ほう。
で、 僕ちょうどウーバーイーツが来る時間に車は目の前の車のところにこう行くから、たまたまこの開けた時に顔を見れる状況になるわけですよ。
はい。
うん。だけどちょっと目が合うとすぐに顔を隠すしてたの、その人が。
まあでもまあそれはそれは無理もないんじゃないかな。
でまあそう思う。
はい。
でそう思うんだけど、うん、子供が外で幼稚園かなんか送るんでしょうね。うん、その時になんか子供がこう騒ぐと騒いだり話したりすると、
うん、
人がいるところでは声出さないよ。
ああ。
ピチッと言った。
ああ。
いつも言ってるよね。
ちょっと怖いね。
ちょっとなんか、なんかかなって思ってたら、案の定出てしばらくしてから、
はあ、
うちに警察が来て、
はい。
あそこのうちの人のことなんか知ってますかって。
はいはい。
聞かれたんですよ。
今言ったようなことを言って。
言って、でね、それこそあの相棒とかに出てくる、
うん、
あの、やじ馬の住人みたいに、
はい。
で、ところで、何があったんですか？
はい。
で、聞くんだけど、はい、どうぞ教えてくんないわけですよ、
ね。8日目のセミ、知ってますか？
うん。見てない。知ってるけど。
まあ、大体わかるでしょ。
うんうんうん。
あの、不倫相手、あれ？そうか、不倫相手から、赤ん坊を盗んで育ててる。
ああ。いや、で、
うん、
思い返してみると、その警察の人に聞かれて思い返してみると、うん、その人が少なくともいた、
うん、
いたっていう記憶の最後の記憶が、
うん、
僕がやっぱ夜帰ってきたら、
うん、
見たことない白いバンが止まってて、
うん、
でそっからちゃ、で、そこ、そのバンが僕の駐車スペースに止めてたの。
あ
でーって思ってたら、すぐそこの部屋から出てきて、
うん、
茶髪の男の人が、
うん。
で、めちゃめちゃ感じよかったのよ。あ、すいません、あの、本当に、ちょっと今緊急で、本当、あ、もう、今頃ね、お帰りってことはもう、もしかしたら今後ももしかしたら止まることあるかもしれないんですけども。いや
ダメだよ。
絶対今後ここ止めません
か。ああ。いやいや、別に他のスペースもダメだからね。ちゃんとコインパーキングにね、止めていただければ
。だから、ちょっと怒り気味で、はい、って出てきたら、
はい、
そういう感じの対応だったから、
はい、
いや、まあまあ、ちょっとびっくりしたけど大丈夫です。みたいな感じで、
はい、
だから、それが最後の記憶だったんだよ、
ね。はいはい。
だから、なんか、何があったんだろうっていうのがさ、あるし、
はい、
あと、ね、今このうちの住んでるところの悪口ばっかなんですけれども、うん、ゴミ捨てたら最近判明したのがゴミをチェックしてるやつが、
うん、
全部中身を見てることを判明したのね。
それどっちパターン、紫百郎みたいにゴミマニアでチェックしたいのか、それかあの不燃とかそういうことをチェックして
る。だからそういう管理の名のもとに全部見てる。
はいはいはい
うん、
あなたそういうところに住むこと多いね。前もあったもんね。
あの、山梨の時ね。
はい。
うん。で、なんかさ、たまたま、うちいつもパートナーちゃんがゴミは仕分けしてて、うん、今まで、ね、当然こう仕分けをしてるから、何もなかった、うん、知らなかったんだけど、うん、まあそういうことがあったから、これ引っ越しをしなきゃって思って、なんとなく自分の中で、自分の部屋のものをいろいろゴミ分けてたんですよ。うんしたら、一本だけ、充電のケーブル。
はい。
あれが入ってたことで、
うん。
なんかその管理の人がうちに来て、
うん。
全部うちの前に置いていくんですよ、その
ゴミ袋。ああ、その人は、ただの住民ではないってこと？
わかんない。でもなんか管理会社に言いますね、とか言って。
はあ。
で、同時に、断捨離だなんて言って、いろんなものを捨ててたもんだから、うん僕がお世話になったあのコスプレイヤーさんのロムだったりとか、
はい、
はい、あと、いつか何かに使うかもしれないと思ってた、それこそ、オナホのパッケージの絵ね、
うんうん、
とか、
いつか何かに使う。
で、なんか、絵が綺麗だから、オナホのやつってね、文化的な価値も残るかと思って、撮ってあった。
民族学的にね。
そう、だけど、まあ、いらないやと思って捨てたり、はい、たまたま下の中に充電のケーブルが1本あっただけでですよ。で今ちょっとフラタっぽくなった
けど。すごい似てた。はい。はい。はい。
全部うちに、こうやって来て。
ああ。
あ、全部こいつ見てるじゃんって思って。
やばいね。まあ、横浜市だったらね、何もかも一緒に捨てられるんだけどね。ギリギリ横浜市じゃないですからね。
そう。なんかね、東林間もそうって聞いて。
あの辺はね、あの、スーパー焼却炉ですから。
うん、ね、そうらしいですね。そう
そうそうそう。そう。大和市はね、違うね。
だからそういうさ、嫌なことがすごい続くから、うんうん、まあね、ご先祖様のとこ行って、うん、ちょっと、言を担いだりとかもそんなことしたんだけれども、うんうん、だけど、ね、そろそろ引っ越しをしなきゃなっていうふうに、今年中ぐらいにって思ってて、
うん、
で、その東京のあれを聞いたのよ。
うん、
その、会長はどんなもんですかって言ってさ。
まあ、武蔵小金井は割と、みんな住んでるね。
それ前も言ってたね、それね。はい。
まあ、府中も含めてね。うん、府中は隣ですから。
なんかさ、今ほら、うち、まあ、仕事場がほぼほぼ秋葉原だから。
ああ、じゃあ東の方でもいいね。
だからそう、2時間半かけて来てるんですよ、いつも。う
ん、一番遠いもんね。
ほぼほぼ毎日ね。
あなたの住んでるところと秋葉原って。
うん、いや、だから、うん、まあ、さすがにもうちょっと、いいだろうって思ってさ。うん。そう。
いや、儲かってるんだからさ。
いやいやいや。
もう、ちょっと、だから、千代田区に住みなさいよ、ね。千代田区に住めば、秋葉原近いよ。
あのね、正直、
はい、
あのね、別に儲かってるわけじゃないけれども、うん、ただ、僕の収入から考えたら、
うん、
ここは住むべきではないっていうのは、
うん、
結構何年か前から思ってたん
だよね。だって事務所の経費、計上できるよ。まあ、全部はできないけどね。
はいはいはい、
自宅兼事務所でしょ。
うんうん
うん、その平米数。
今の顔してる。うん、うんはいはい。ね。だからさ、まあまあ、ちょっと、ね、ただなんかね、昨日かなんかで、ね、町田とかもちょっと試しに調べたら、
うん、
意外に安いんだよね。
町田安いでしょうね。まあ、秋葉原別にそんなに近くならないけどね。ね
まあ、例えば、秋葉、町田に住んだとしたら今のところから距離的にはほぼ変わんないから、
はい、
まあ意味はないんだけど、ただね、いや、ああ、意外に安いし、まあ、駅頭でもいいかなと思ってんのね。
車があるからね。
そうそうそうそう。はい、だから、都内の駅頭の、だから安くなってる、良さめなところがいいかな、なんて
感じ
してるんですけど。
はい、わかりました。はい。
うんうん。はい。そんなことを思い出したよ
って。でも、ご先祖様ゆかりの地から離れていいんですか？
別に、それが目的で住んだわけじゃなくて、偶然、
だって、
これそうなのねって思った
の。鶴見の偉い人じゃないですか、ご先祖様。
それは、知らないですよね。
朝日のね、伊比の朝日の。
ああ、なんか、でも、あんまりよくわからない。
工場の偉い人じゃないですか。
知らない
です、ね。お名前、S マニアさん、20代男性公務員の方ですね。
ああ、は
い、前回の放送で、菅津さんがご先祖様のことをお話しされていたので、軽く調べてみました。まあ、出るわ、出るわ。S マニア、S マニアである私、これからも調べさせていただきます。ということで、リンクはいろいろ貼ってありますね。
めちゃめちゃ怖くない？
大竹の。
スガッツマニア。
名士の人々を、まあ、このブログもよくわかんないんだけど、名士の人々を総ざらいしている。
うん、あ、それ見たことある僕も、
うん。これ言っちゃっていいのかな、はい、言っちゃっていいか。近代名士。
はい、うんうんうん。あ、いい、いいです、いいですよ。
近代名士家系大観。
はいはい。
っていう、謎の情熱で、
近代
名士の人たちを、
うん、
追いかけて、菅っつけも、総ざらいされてますね。
はい、ただ、ちょっと情報はやっぱ古いね。うん、うちの父まで出てるんだけど、
うん、
うちの父のこの、まあ、自衛隊の中でのこの役職が相当前だから。
うんうん、もっと昇進してますよね、だって。
してるしてるしてる。だから、うん、多分結構、相当前で止まってるか、終えてないか。
まあ、資料がそれなんじゃない？持っている資料とか。が、
うん、江野さん、どこで調べんだろうね、そんなの。
だから、ほら、発禁処分になってる、ブラック図鑑、ブラック体感みたいな、ブラック名簿か。
はいはいはい。
みたいなやつがあるんじゃないの。
いやでもだって、うちの母のさ、
うん、
実家の酒屋さんの名前まで出てんだよ。
うん。
だから、
そんなの。この人が調べてるのかな。もうやっぱ資料があるんじゃない、探偵社とかが使ってるような。
あでもさすがに俺まではたどり着いてねえなっていうのはね。
いやいや、たどり着いて書かなかったんじゃない？あ、これは書く価値ねえな。 変態映像作家って。このブログが汚れるから。
ね、ああ、そっか、それ見たのね、その人はね。
うん、はい、これ、リンク送ってあります。これ、二刀陸位ごとき、うん、ごときに言っちゃいけないけどさ、うん、ね、あの大事なお仕事、大切なお仕事ですよ、国防の。二刀陸位止まりだと思われたら心外ですよね、太田パパ、菅津パパ。
まあ、多分ね、それ怒ると思う、本当
に。本当に怒ると。ちなみに、どれぐらいまで上がってたんですか？
いやいや、まあでも別に順当なんじゃないの？そんなに別に死ぬほど偉いとかじゃなくて。
大将ではない。
ではないんじゃない？
幕僚長ではない。
いやいや、そこまでならんだろう。
幕僚長は大将だよね。
それ、玉神とかでしょ？
玉神さんって、あれも幕僚長まで行ったんだっけ？
幕僚長まで行ってる。
で、大将？だから、ワンピースで言えば、青生地とか、赤犬とか。
だから、うちの父はそれこそ大佐とかじゃないの？わかんないけど。
二つ下ぐらい？大将の。
全然わかんない。
なんでだよ！なんでわかんねえんだよ！それぐらい、どっか子供の時とか調べるとか。
いやいや、あんまね、うちの父もね、言いたがらないのよ、そういうのをね。こう、ひけらかさないタイプの人なん
で。あ、でも、一佐っていうのが大佐かな。
そう。
一刀陸佐。じゃあ、やっぱり3番目に偉いじゃん。大将、副将、一佐。
ああ、そう、
ね、
う
ん、でもちろん一番トップは総理大臣ですけどね。まあまあ、それは抜きにして。
偉いんだね。
かなり強いね、ワンピースだった。
僕でも逆に、
はい、
そこほら、おじさんとかも出てるじゃん、うちの。
だから、その、鶴見工場の偉い人でしょ。
だから、そう、おじさんとか、うん、あと、が、
うん、
結構知ってる会社のなんか偉いとこいるよね。それを逆にそれで知りました。
まあだって帝国大学法科卒とかいますよ。これはおじいさん誰だろう。
安間。
言っちゃっていい。峰三郎。
あ、峰三郎ね。
はい。
峰三郎は貴族院の初期館長なんかやつでしたでしょ。
はい、まあ明治の人ですからね。
はいはい。
うん。
うん、
だって文久元年生まれですから。旧福岡藩士。
その人のお墓にいつも、はい、お墓参り行ってますよ。
ああ、峰三郎はもう、すごいエリートですね。うん、
はい、でその人が柳田国夫とかと一緒に外国行ってたんですよ。
柳田国夫。バカにされるよ、それ。一番バカにされるやつだから、ね。
はい。その人たちと行ってたみたいよ。
じゃあもう、ほんと明治のエリート。まあ、貴族院初期館長ですからね。
ねえ、なんか、でも、別に、よくわかんないよね。
これは何？族柄で言うとどうなるわけ？
で、これはだから、ひいおじいちゃんか。
ひいおじいちゃんか。
うん。
俺のひいおじいちゃんと言ったら、まあ、やめよう。
うん。だから、うちの父の、うん、兄弟とかも結構すごいじゃん。うん、
あ、だから、太田峰三郎を筆頭に、その俗柄で書いてるって感じだね、うん、このブログも。
あ、そうか、うちあとね、くすみっていううちがあって、
はいはい。
それとも絡んでるんですよ。
それは、ママの方ですよね。
ね、またちょっと複雑なんで、ね。
あ、養子に入ったとか、そういう、あれか。
なんかね、そうそう、はいはい、太田のうちを残したいから、
はいはい。
もともとうちの父がくすみだったのを、
うん、
その、中学生ぐらいの時に太田に名前変わったのかな。
うん。
なんかそんなような、なんかいろいろあるんだよね。
いやいやいや、もうくすみさんも、これ見ていい？
くすみは、別になんか。
まあね、ちょっと違うからね、あれが。
あ、でも、ね、いいんじゃない？
あ、だからいいっていうね。修三郎がやっぱすごいね。新潟県多額納税者って書いてあります
よ。あ、そうなんだ。
越後鉄道、北越新報各社長。お前ら、新潟の奴ら、電車乗ったら、修三郎に感謝しろよ。
いや、だから。
まあ、道路は田中角栄だけど、鉄道は、
その役払い的な意味で、
はい、
この前初めてそこ行ったんですよ。
日本石油長岡銀行各取締役、新潟県会議員、衆議院議員。あ、衆議院議員になってんだ。すげえ。
でも、なんかこれね、はい、なんか、汚職的なことして、よくわかんないけど、
うん、
新潟鉄道を売り払っちゃったみたいな、JR。
なるほどね。
国鉄にね。
うん、それ、そうか。
みたいよ。
角栄のお父さんと仲間ぐらいかな。
いや、でもそこね、行った、この前、その。
角栄のお父さんあんま新潟関係ないのかな。まあいいや、はい。あれ、満州だもんね、元の大陸の方。
そうなんだ。うん、ね、はい、なんかお土産屋さんとかに売ってるアイスぐらい、ただになるかなと思ったのよ。
くすみのものですけれどもって。くすみでございますって言えば。
うん、で、買おうと思ったら、はい、あ、もう5時で終わりです。
え、くすみ、くすみなんだけど。
まあまあまあ、でもね、そんなのは別にさ、ほら、関係ないじゃないですか。僕も本当知らなくて初めて行ったぐらいだし。
はいはい。
うん。ただなんかそこの、公園かなんかになんか銅像みたいのがあって、うん、それの除幕はうちの父がやったって言ってた、この前。
おーおーおー、うん、おー。へえ、うん、この前やったんだ。
じゃあまだ。この前、うちの父が子供の頃に、やったんだよっていうのはこの前聞きました。うん、
子供のガキに除幕させたの？
らしいらしい。
うん、やっぱ、飲酒村みたいな感じじゃん、もう。
あ、でもね、すごいね、偏僻な場所にあったよ。
ああ。くすみのご嫡男ですからっていうことで。
多分、ね、そういうことでしょ、うん、当時はね、
うん。ね、この S マニアも、20代公務員の方でね。
仕事してほしいね、もうちょっと ね。
もうちょっとね、我々のために。
まあ、もしくは、これを知ってたら、ね、税金をちょっと安くしてほしいよね。
いや、違う、多額納税者の子孫なんだから、逆ですよ。え、あんた、わ、ほんとエリート、エリートって違いますからね。逆ですからね。
いや、でも、マジで思うけど、うん、僕は全然、逆にこういう恩恵ってあやかってきて全くないわけですよ。
はい。
ね、それこそ、まあ、なんだろう、こういうお仕事する中でも、親からお金もらってるとかさ、
うん、
そういうことってのは僕はないわけなんだけれども、はい、で、別に、例えばこういうのも別に、まあ、誇りには思うけど自慢したことはないはずなんですよね、きっとね。
はいはい、
だけど、実際行ってみると、
うん、
もうちょっとなんか美味しい思い、
いや、
知名のかなって思ったりは、ちょっとした。
立派に血が流れてるよ。あんたは上流階級の血がちゃんと流れてるわ。
そんなことない。好きや大好き。
まあ発想としてはね、仮想階級の発想だからね。
うん、いや本当そうですよ、もうね。こんな仕事をしてるんだなって思うよね。うん、はい、Sマニアさんありがとう。
慣れの果てがね、慣れの果てがこの、
いや本当慣れの果ての僕らですよ。
この、ね、名詞家系の慣れの果てがここに行ったかって、諸行無常ですね。
いや本当そうね。だってね、ずーっとくすみとか遡るとそれこそ、
うん、
なんかなんだ、ほら曽我兄弟みたいな、
でしょ、そう
書いてあるじゃん。
うん。うん、
だから、がっかりだろうね、きっとこの、刀剣乱舞とかで好きになった人は。
がっかりでしょうね、祖先がね。あと、あんま墓参り行かない方がいいんじゃない？たたられるかも。これ、お名前、もう、全部、年代、性別、職業、住所、全部、なしで送ってきてる方、どんな人か、はい、性別も分かり、ジェンダーも分からないし、
はいはい、
どこの人かも分かんないんだけど、
うん、
最近気持ちが落ち込んで仕方ないです。あまりひどい時はちゃんと病院へ行ってはいるのですが、気晴らしになるような良いパワースポットなどご存知でしたら教えてください。はあ、
これちょっとガチ感ありますね。
ガチでしょうね。
うん、
なんで俺たちに相談しようと思ったんだろうな。でもこのラジオを聞くぐらいの余力はあるっていうことだもんね。うん、あまりこれだってね、ちょっと精神的に落ち込んでたら俺だって聞けないもん、このラジオ。
うん、
俺がギスギスしてて。
はい、まあ、マジレスすると、
はい、
富士吉田の浅間神社は結構、
うん、なるほどね、
はいはい、な気持ちになりますね、行くと。
はいはいはいはい。
特に夜中おすすめ。
まあハードル高いけど、まああんまり夜神社行くなってね、池田貴族が言ってたけど。
池田貴族は。はい。まあそこは静謐な気持ちになります
ね。まあそれは静謐でしょうね。うん、そういう意味で言うと、まあこれもめっちゃ遠いけど、うん、私がこういうこと言われてよく言うのは熊野神社の大湯の原。
ああ。
熊野大社のね。あの熊野大社今、はい、あの本殿は、ずっと山の上の方にありますけど、もともとはあの川のね、うん、ところにあったわけです。みんな川を渡ってお参りしたわけですね。腰ぐらいまで川に浸かって、うん、でまあ、もちろんそれあの水で大水で流されちゃったから、うん、それ以降山の上の方になってんだけど、
うん、
でだから今何もない空間なわけよ、
うんうんうん、
あでっかい鳥居とかあるよ、
うん
うん、でも本当広々とした空間があって、でもこのありさまが逆にいいなって、
うん、なるほどね、
うん、でも本当先入観あるからかもしれないけど、やっぱ空気が違うなって。あ、変わった、空気変わったって。うん、大湯の原はいいですよ。
うん、うん、はいはい。そういうとこ行くといいかもしれないですね。
うん。うん、
気分が落ち込むときはね、そうやって、なんか、必要よね、そういうのね。
うん。うん。
なんかね、新潟さっき言った話したじゃない。
はい。
で、それまあ、お参りっていうか、そこに初めて行くっていう目的もあったんだけど、うん、それ以外にもう一つさ、御瀬さんっていう文化あるじゃないですか。
ああ、新潟にはね。はいはいはい。あの目の見えない人たちが、ね、そうそう、二人一組で女の人が。
うん。はい、その御瀬資料館っていうのがあるから、はいはい、それにずっと行ってみたくて、うんうん、それで行ったのがもう一つの目的だったんだよ。
はい。
で、その御瀬資料館も、もう、めちゃめちゃこう何案内の人とかちゃんといろいろ教えてくれて、うん、こう良かったんだけど、うん、なんかさ、最初にこう DVD を見せてくれて、うん、御瀬の歴史みたいな、
うん、
でそこでその御瀬さん、最後の御瀬さんなのかな、
うん、
上越市で最後の御瀬がなんか目が見えなく子供の時になっちゃってた方なんだけど、うんうん、その時にこう目が良くなるようにってお祈りしたなんか目にまつわる神社。
敵じゃん、スガッツさんの敵じゃん。いや、ビンズコメガネクラブをやってる菅さんの。
でもね、僕はね、逆にそう捉えなくて。
邪神じゃん。
いや、僕はなんかね、行かなきゃいけないなと思ったの、そこに。
ほう。
なんか、目にまつわることだし。
もっと、女性の目を悪くしてください。
いや、そうは思わんけどさ。うん、一応で、ね、そういうので仕事をしてるし、
うん、
まあ、若干僕もほら、その家のこととかで気分が落ち込んでるから、
はいはい、
スピーがちょっと入ってるからさ、
はいはい、
だから、あ、なんかこれはちょっと導きじゃないけど行かなきゃなって、うんうん、行ったんですよ。
はい。
うん、薬師如来かな、
はあはあ、
うん。新潟にあるんだけど。
何名前が覚えてますか？
三
霊不動尊ではない。
ただ、今もうほぼほぼやってないんですよ。
ああ。
今、一応引き継いでる人がいるんだけど、
はい、
もう本堂はあるけど、
うん、
全部綺麗にしちゃってるのね。
薬師如来ってお寺じゃないのかな。
お寺、お寺か。
うん。
うん、でだけどそのね、昔はその眼病祈願で来た人が、
うん、
まあ良くなったりとかしたお礼として、
うん、
大体ね髪の毛を切ってくらし
い。あ、それはあります。はい、そういう文化はあります。う
ん、で、
はい、
その髪の毛が一面に並べられてる。
おお。
様子がその見せてもらって DVD だとあったのね。
ああ、で今は。
今は、それ、そこの管理してる人がたまたまいたから伺ったら、
うん、
もう何年か前にそれを全部処分しちゃって、
あらあら、
うん。うん、で、ほぼほぼ、なんか、年に一回何かの時にそこを開けて、
ああ、でも取ってはあるんだ。
あ、違う違う違う、その本尊っていうの、
はい、
お寺だからなんていうのかな、
はい、
うん、それを開けて、うん、なんかお祭りをするだけで、
うん、
今はほとんど参拝とかする人もいないらしいのよね。
うんうんうん、
うん、だけどまあそこ行ってさ、でもやっぱりなんかね、こうシャンとした気持ちになりましたよ。でなんかね、目って書いてある、
うん、
あれ絵馬とかがいっぱいかけてある。
はいはいはいはいはい。
でなんかね、なんかでたまにやっぱりそういう中のこの応用絵馬っていうの、
うん、
なんか絵が描いてあるやつね、
うん、
あれとかがあってさ、でやっぱね、なんかこう背が伸びる思いっていうかさ、なんていうのかな、ちょっと静謐な気持ちになりましたね、やっぱしね。
いや、だから分かんないんですか、どこだか。
あ、後で調べます。名前忘れちゃった、うん、うん、
はい。じゃあそこ行ってもらえばいいのかな、この方は、七市の方
ね。だからうん、なんか行っていいかもしれないですね、うん、いろんなとこね。
まあやっぱ出てこないですね、パッと調べても、うん、そんなパッとネットに出てくるようなお寺じゃないっぽいね、
うんうん、だけど、なんだっけ、離れ御瀬おりんっていう、
はい、ありますね、はいはい、
それのロケ地だったらしくて、
お、はい、
岩下志麻が来たのよって言ってた
、はい、なるほどね。林プミ、
はい、
20代女性の方ですね、
はい、
最近聞き始めた人は連絡くださいとのことなので初メール失礼します。1年ほど前、偶然オカルトエンタメ大学の再放送を見たのをきっかけに聞き始めました。なんか当たりの強い人がいるな、この人はどんな人なんだろうと検索してラジオをやってるのを発見し、それからは更新を楽しみに聞いてます。もともとポッドキャストで推しがいたので躊躇なく聞くことができました。やっぱ推しがいるんだね。
ああ、そういうのあるんだね、う
ん、なんで推しがいると、うん、あ、まあ、ポッドキャスト自体に慣れてたってことか。
うん、
吉田さんのモノマネが大好きです。歌もまた歌ってください。 UFO は時々見ますが怪談的な体験は今までありません。なのでお役に立てず申し訳ありません。本は自分へのご褒美に少しずつ揃えています。これからも頑張れ。
やっぱなんかさ、
うん、
ちょっと普段の、
うんうん、
おさんのリスナーとは違う感じのメールの空気感あるよね。
白いテーブルに爽やかな朝の光、パステルの風が優しく頬を撫でる、並木満ち欠ける眩しい笑顔が花壇の花より素敵に見える。Hello, goodbye. 出会った時から smiling for you. 街は微笑んで心軽やかに、あなた好きダンソン。Hello, goodbye. 出会った時から smiling for you、 街は微笑んでいつまでも変わらずに、 Oh my life、 稲毛屋。
稲毛屋の歌なの？
ピヨピヨピヨピヨ、
はいはいはい、
稲毛屋行くとかかってるでしょ。
ほぼほぼ行ったことないわ。
でもピヨピヨ知ってるじゃん。
ピヨピヨは知ってる。うん。
なんでピヨピヨ知ってんだよ、じゃ
あ。一回だけ行ったのよ。うちの近所に、比較的近所にあって。
はいはいはい。
でもその歌知らないわ。
よくかかってますよ。いや、歌えって言うからさ。
いや、だからそう思って僕も黙ってたよ、今。
はい。
僕の声が邪魔になるなと思ったから、
はい、
黙ってました。
Hello, my life!稲毛屋。
ああ、そんな感じなの。
ちょっとこれでね、さっきの2つ前の人も元気になってくれたらいいね。
そうだね。
心が清らかになるよね、この歌は。はい、
さ、ドン・キホーテの歌あるじゃん。
はい、まあ、最近かかってなくない？俺たちの学生の頃とかの。どんどんどんどんどんキホーテでしょ。
勝ってますよ、全然。
あ、そうなんだ。
うん、
まあヤマトはな、小金井は勝ってない。
いや、でもさ、あの歌、
後ろ毛の長い子供連れたスウェットの家族とかが来るでしょ。小金井あんまりいないんですよ、
それ。ミニバンとかになったね。
はい、まあ、もうちょっと行くとアルファードとかね。
そうそうそうそう、うん、
奮発して買ったであろう、一世一代の買い物した、
残価設定のやつかな、
はい、
それで、はい、やつがね、はい、まあ、そうだけど、あの歌がさ流れてるんだけど、うんうん、途中でさ、なんかこう、なんていうの、なんか語りじゃないけど、 ドンキドンキホーテーみたいに言うの、うん、
ドンキホーテードンキホーテ
ー、それぞれあれ何なんだろうね。
いや歌の一部です、別に。
でもなんか変じゃないあれ。
いや別に、ああいう MC 的なの入るのって別に歌の構成としてありがちじゃないですか。
でも、まあ、僕はずっと変だと思ってたんだけれども、はいはい、あのタイに行った時に、
はい、
タイのドンキは、
うん、
ドンキホーテじゃなくて、
うん、
ドンドンドンキなんだよね。
あ、店名がドンドンドンキ。
そうそうそうそう、うん、
全然前世みたいな感じですね。
そうそう、多分あのドンキホーテってなんか商標で向こうであんのかもしれないね。
うんだろうね、うん、まあ一般名しちゃう、もうね、だって世界最高の小説ですからね、うん、
まあまあまあ、それ、ね、なのかな、よ
く。という評価も高いセルバンテスのドン・キホーテですからね。
だからまあ、とにかくそのタイだとドンドンドンキなんだけど、うん、
君のドンドンドンキからとか歌が流れてるんですか。
いや、で、そのドンキの歌はほぼほぼ一緒なのよ。
へえ。
あの、ドンドンドンドンキ、ドンドンドンキ
ー。あ、そうそう、ホーテが言えないからね。
で、あ、同じだって思って聞いてて。はいはいはい、その途中の感想の部分、
うん、
どうなってんのかなと思ってずっとタイで聞いてたら、ドンキードドドドドンキードンキーってずっと言ってて、
はいはい、
結構余計に変だった、
ね。まあ、しかもタイ語のイントネーションなわけだしね。
そう、
うん、
そうっていうのを今ちょっと店内の歌から思ったね、
うんうん、まあ、各国のドン・キホーテ気になりますね。
気になるよね。
結構あるからね、うん、いろんな国に、
うん、
はい、トウモロコシの会関係者の皆様、いつも楽しく拝聴させていただいております。この世は老いも若きも男も女も心の寂しい人ばかり、そんな皆さんの心の隙間という隙間に夏をお埋めいたします。いえ、ナッツは一粒も返却しなくて結構です。お客様が不快に思ってくれたら何よりの報酬でございます。三度目ましてのナッツマンです。
はい、ね、
ラジオのメールを書くのが一番楽しい時期なのかな。
楽しい時ね。、はい、
会長菅田さん、私は今年6月上旬に吉田会長もゲスト出演してました怪談社さんのイベントに足を運ばせていただいたんですが、今にさんがまさかの怪談社さんで、今に見てろでしたっけ。ああ、間違えた、これは笑うセールスマン今に見てろの秘密復讐計画表に出てきた少年でした。あらすじ、漁港の釣り具専門店の息子の今に見てろう。表向きはひ弱ないじめられっ子の見てろうだが、実は悪魔のように恐ろしい本性を持つ復讐者であり、日記代わりにつけている手帳に自分にひどい目に遭わせた人間や動物たちのことを書き、ある程度罪の回数がたまったらリベンジをし、ターゲットで魚拓を作るのが趣味。そんな見てろうの前に、もぐろ福蔵が現れた。かっこ引用。って感じで、これ面白いですよ、この回。って感じで話が進行していくうちに、もぐろ福蔵もターゲットになり、もぐろにリベンジマッチをするという話です。ぜひ見てみてください。そう、もぐろ福蔵戦うんですよ。
え、見たい見たい、それ。へ
ぇ、ちょっとマタロウみたいなやつだから。
うん、まあまあ、もろ、恨みマタロウだよね、それね。
うん、ね、
うん。
そうそうそう。だから、珍しく、モグロ福蔵に攻撃をして仕掛け、まあ、まあ、もちろん、モグロが勝つんだと思うけど、うん、最終的にはね、確か、
はいはいはい。
そんなことより、吉田会長。モグロ福蔵じゃねえんだよな。これ、あの人なんだよな、ほら、ぶらり途中下車の旅の。
はいはいはい、その人ね。
うん、お仕置きだべの人だよね。なんだっけ。
あ、てか、別の人なんだ、モグロと。
あー、違う違う、違うよね。え、違うよね。あれ？
知らん、知らん、うん。
違うよね。あ、滝口純平。
はい、はい、そうだ。
え、モグロ福蔵で滝口純平じゃないよね。
違うのかな、うん、
大平徹。
あ、じゃあ違うんだ。
はい、へぇ、全然違うよ。舐めんなよ。モノマネ舐めんな。 ね、はい、大平徹と滝口純平が聞き分けできなかったら、モノマネ師なれないよ。もう、あとさん、お寿司ばかり食べてないで。あの、昔、笑っていいと思うタモリがよくやってた、真似ね、
うん。あ、そうなんだ。
あ、そう。もう全部通じないね。俺たちってさ、インターネットなかったじゃん、中学生とか。
なかった。
高校生の時に。
うん、
だから、笑っていいと思うとかはもう共通のさ、言語じゃなかった。だから、今はほら全部さ、分かれちゃってさ、日本国民全員が知ってるコンテンツがないけど、これ知らないの？もう、あとさん、お寿司ばかり食べてないで。
いや、だから、うちはそういうの見せてもらえないうち
だ。いや、これ笑っていいと思う。笑っていいと思うも
笑っていいと思うは、本当に通してみたこと一回もないです。
くすみの家訓
知らんけど、
太田修三郎の遺言、
峰三郎の遺言でもない、ないけど、まあ、むしろその、自衛官的なとこだよね。なんか、くだらない、亡国。
まあね、それはタモリは一番嫌いなタイプかもしれないね、まあ。
こうやって国がこの凶楽で滅んでいくみたいな。
イグアナの真似とかしてて。
いや、だから、全然そういうの見てないから、共通のそういうのがないですね。
マジでやりがいねえな。
え、ちょっとさ、今の人のメール、ほんと申し訳ないけど、
はい、
そういう話で、はい、スラムダンク、
はい、
僕一回も見たことないし、思い出も全くないんですよ。
はいはいはい。
で、ザ・ファースト・スラムダンクか。
俺バスケ部だったぐらいだからね。
あ、そう
ね。まあ、でも、姉がね、姉の勧めで、今バスケやっとくと暑いから、やっときなっていう、はいはい、まあ、俺別にスラムダンク好きだったわけじゃないけど、
あの、うん、後から読んでほしかったよ。
はい。
うん、そういう時代だったらしい。
そういう時代、まさに。だからもう、時代の、もう、めちゃめちゃもろ影響を受けてるからね。
いや、だから、この前そのね、うん、うちのパートナーちゃんはやっぱスラムダンク好きだから、うん、ザ・ファーストスラムダンクを見たんだよね、一応。
いや、何も知らないくせに。
うん。
はい。
多分僕ね、日本で一番熱量が低く見た人だった、うん。
はい。はい。はい。
うん。うん。はい。
でもヤンキー好きじゃん。
え？
ヤンキー好きじゃん。
だって、ファーストスラムダンクヤンキーパートないじゃん、ほぼ。
え、そうなんだ。うん、あ、じゃあ、海南大附属に負けた後からってこと？
え、その、なんとか大附属って言われてもわかんないので。
なんか、
本来に。
え、ファーストって言うか、桜木花道がバスケ部に入部するぐらいから始まって
る。違う。本来、
うん、
メインの何人かの中で、
はい、
あんまり掘り下げられなかった
人が主人公。宮城亮太が主人公でしょ。それはまあなんか噂で聞いてる。
うん。
ガードの人ね。
うん、知らん。
知らん。これは一般名詞で。ガード。バスケのガード。
うん、ガードっていうのがあるのね、
はいはい。
うん。で、そのルカワとか出てきたときに、はい、うちのパートナーちゃんとかは、はい、うわ、なんとかがはかどりますな、みたいなこと言うわけよ。
何が。
わかんないけど、
はい、
だけど、なんかもう全然僕わかんないから、うん、すっごい多分、俺これ日本で一番熱く見てない人だろうなって思って、見てました。うん。ね、あ、
終わりましたか？
だからさっき
の。お話は終わりましたか？
はい、すいません。続きを。
な、あ、大平徹はね、もう、ちょっと高いか。キンキンしてる感じかな。
確かに、こういう、ね、ほうほうって感じだもんね。
あ、
うん、まあまあいい、ちょっとメール読んでみて。
はい、はい、はい。そんなことは置いといて、会長、はい、会談話をお送りいたします。
お
ー。現時点では現地に足を運ぶことができていないので、改めて取材に行く予定です。では。金属加工場の通行人。私なりに細々と会談中止のため、友人 A と連絡を取っている。あんたはさっきのメールで取材したって人とは全く関係ない話ですね。俺の職場は出るらしい。友人 A からのメッセージに返信来た。A は福島県のとある金属加工業に勤めている。どのような会があるのか気になり話を詳しく聞いてみることにした。俺の職場は出るらしい。たまに後ろに気配を感じて道を譲ったら誰もいない。背中を振られて振り返ったらやっぱり誰もいないっていうのはたまにある。残念ながら霊感ゼロだから一度も見たことないので気のせいだと思う。 ええという話の内容だ。私はもう少し詳細を問いただしてみる。どの作業エリアで怪異が起きているとかあるの？特にどこってのはないかな。強いて言うなら、資材搬入の通路なんかは人が通るとき以外電気が消えるから真っ暗になるとか、自然光が入らない設計で窓がないからライトが当たりにくい機械の裏とかは薄暗くなりがちってくらいかな。いやでも普通のことじゃん。なんなの。なるほど。じゃあ人がいないときについたりしないの？うん、センサーで感知するタイプだから人いないとつかない。いやだから当たり前のことしか言ってねえんだよ、A は。区画ごとに扉を閉めるから勝手についたみたいなことがあってもわからないな。
うん、
うん、と友人 A から返信。この後何点か友人 A に質問したが、これといった情報は得られなかったが、まあ私なりにこの会は土地に 何かね、会土地に原因があるのかと思い、Google マップで調べてみると、友人 A の職場から 1.5km 圏内に奥州街道が通っているのである。
はい、
奥州街道とは、江戸日本橋を起点とする近世の五街道の一つで、青森県の三馬山で続く日本最長の街道。江戸時代には参勤交代や物資の輸送など、江戸と東北を結ぶ幹線の役割を果たしており、そのために奥州街道の通りには宿場も多く軒を連ねて賑わっていたそうだ。この怪現象は、この世のものではないものが、友人 A の職場周辺にあった宿場を探し求めてさまよい続けているのかもしれない。電気、カッコ、アンドンがついている時間帯を見計らって、従業員を訪ね歩く通行人が、関連づけてしまっているところはあるが。
いや、妄想がすごい。
俺はこういう仕事をするわけよ。階段でね。土地ね、ね、はい、因縁。俺の本読んでないでしょ。俺の本読んでたらとても恥ずかしくてこんなことは書けないと思いますよ。
いやいや、もう一生懸命調べてくれたんですよ、この
スラムダンクも読んでない人が、うん、俺って絵うまいなーってアクションとかの描写うまいなーって思っちゃってるもんですよ。
え、はい、
ギャグ漫画日和しか読んでない、うん、人がアクションの描写、俺これ逆漫画日和、俺アクションの描写うまいなって。
まあ、全部ピンときてない。
大丈夫、リスナーには伝わってますか。
うん、
数日後友人 A から追加のメッセージが入っていた。この回は昼夜関係なく起こることなんだけど、やっぱり俺は霊感ないから分かんないや。けど他の社員は人影見かけてるみたいなんだよね。ん？昼夜関係なく他の社員は人影見えてる。明らかに通行人は徐々に近づいてきて姿を現してきているようだ。この会は現在も進行形なので、今度は友人 A と改めて現場周辺の取材を続けたいと思う。あれ、アンドンの光を求めてってさっき言ってなかったっけ、ね、まだ明るい時間だったら街道を歩きますからね、うん、昔の人、うん、暗くなったら宿場泊まるけど、
自分の持った家庭を事実として調べちゃうタイプです
ね。あ、そうそう、それ、そう、あのね、逆ですからね。
うん、
事実を収集して、で、そこの事実をうまくつなぎ合わせる。まあ、そんなね、学者とか論文じゃないんだから飛躍があってもいいんですけど、
うんうん、
てかむしろ飛躍がないとダメですけどね。うん、我々だってエンタメですから、
うん。はいはいはい。
ただ説得力は必要だよね。
うん、まあでもほら。
という話になります。進展入り次第、会長へお便りお送りいたします。あ、別に大丈夫です。
やめん、いやいや、そこはさ、まだ3回目だからさ、かわいいじゃないですか。
いや、これはもう掘り下げなくていいですよ。他の、ほら、なんだっけ、なんか、飲み屋で知り合ったとか、なんか
言
ってた
よね。そうだね。うんうんうん。はい。
いいですか、
はい、はい、大丈夫です。あ、じゃ今までのメール全部似てない意味です。
だからもうさ、聞いてないだろ。なんかいじってたもんね、下で、机の下でなんか。
大丈夫、大丈夫です。はい。はい、
サボってタイガーガオガオ、50代男性、はい、会社員からです。先日、映画、新三茶のポルターガイスト、鑑賞してまいりました。
お、
前作以上の怪異の連発。 しかし 100% ビリーバーとしての立場で捉えることなく、トリックややらせの可能性、疑惑を含みつつ、今後の展開を期待させる豊島監督の見事な構成、私としては十分映画料金以上に楽しまさせてもらいましたぞよ。オカルト界を牽引するお二人なら当然すでに鑑賞済みであると思いますが、思い返せば前作のサンチャのポルターガイストの映画批評、お二人から聞いていない、どうしてぞよとかな、スミさん界隈と喧嘩でもして距離を置いているのですか。もしそうでないのなら、ぜひ映画だけでなく三茶の会に対してもお二人のご意見お聞かせください。
これはさ、はい、今西さんと会長のことを多分おっしゃってますよね。
いやいやいや、すがってたんですよ。オカルト界を牽引する。
そんなしてねえから。いやいや。
この人だって、そんな、子さんじゃないでしょ。今にその存在すら知らない可能性ある。
どうなんですか？僕は、その三茶のポルターガイストっていう映画、うん、前作があったのも知ってるし、はい、まあ、あと、まあ、未見ですから。で、はい、あと、今回、今やってるやつ、うん、たまたま、昨日ね、アンのことっていう映画が見たくて、はい、でうちの近所の映画館を調べてたら、うん、三茶のポルターガイストもここのイオンシネマでやってるんだってい いうので気づいたぐらい、
はい、っていう感じなんですね、うん、
で、はい、ほとんど知らないですね。
いや私もね見てないんですよ。いやスミさんからリンクは送られてきてるんですけど、見てください、うん、試写のね、
うん、
まあなんせ忙しくてね、
そこは見ないといけないんじゃないの。仲悪いわけではないんでしょ別に。
だってリンク送ってくれて、実際その前も共演してるしね、
うん、はいはいはい、
私が誘って私の番組に、
うん、うんうんうん、ああ、なんかよくわかんないん
だけど、いや俺もで、だからさ、まあこのサボってタイガー側さんはやっぱり我々ね、私とかよりも全然オカルトの見識が深い方でしょうから、
うん、
ね、見なきゃいけないって、あ、もう、すいません、不勉強の至りでね。うん、私は本当に、全然もう、ガオガオさんよりも、全然もう、弱敗者なんでいじめないでくださいよ。別に喧嘩してるとかね、いうことじゃないんで、あ、絶対見なきゃいけないんですね。じゃあ、機会があれば見てみます。本当にこれからもご指導、ご鞭撻のほどね、私ではるかに、ね、オカルトの知識、見識、深い方でしょうから。はい。
嫌な感じだな。
いやいやいや、もうその私なんでね、いじめないでくださいよ、本当に。
あ、まあでもなんかドキュメンタリーっぽい感じってことなのかしらね。なんか
そりゃそうでしょうね。
でそれをやらせかどうかっていうことすらも作中でなんか検証してるっていう作りの話なんだね。
そうでしょうね。ただまあ第三者機関ではない。
まあだから、フェイクドキュメンタリーのさらに発展した形って気はしますよね。はいはいはい、まあただやっぱそこら辺がさ、さっきの話ともちょっと被るけど、うん、その、どう見ればいいかっていうのを、
うん、
いろんな人がとにかく見るから、
うんうん、
どこに想定して作るかっていうのは結構作り手としては難しいのかもしれないよね。
いや、まさにフェイクドキュメンタリー系とかはね、まあそういうことなしさんのやつとかね、うん、はいはい、行方不明店とか結構今ね批判されてますもんね。あ、まあ、内容が分かんないんでどうもね、あれだから、
うん、
あれですけど、まあでもまあその、タイトルの時点でアウトっていう、内容がどうであれっていう、うん、批判はかなり噴出してますよね。
いやだからそこら辺はさ、うん、本当に何かといって、うん、じゃあこれはフィクションですとか、うん、こういうちゃんと撮影者の同意を得てこういうことを撮ってますとかって、うん、まあ、ある意味、野暮なことを書かなければいけないくなっちゃうじゃない。
はい。まあ、実際書いてますしね。は
い、そうそうそう。だから、そこら辺が難しいよね。本当はそれなく、
うん、
え、何これって思って見た方が絶対に、恐怖は恐怖じゃん。
うん。まあ、ただね、それを、じゃあ、どれだけ、それを優先すべきか、じゃあ、
そうだよね。
結構、傷つけてもいいのか、人っていう。
うん、うん、うん。そういうことよね。
なりますよね。だからまあ 殺人鬼店はシリアルキラー店バニラガローとかでやってるけどさ、
はいはいはい、
あれは叩かれないんだよね。だから、うん、まあ、このバランス感覚ってのは、まあ、俺は多分人類トップクラスだから大丈夫なんだけど、普通の人は難しいだろうね。
いや、だからさ、
行方不明は叩かれます。あの、それは。
うん、
あの、だって行方不明は叩かれるじゃん。でも殺人者店だったら叩かれないじゃん。
うんうん、叩かれないね。
うん。どっちかというと殺人の方が、うん、まあ、もう実際殺されてるわけなのに。で、シリアルキラー店です。めちゃめちゃ被害者がいて、遺族がいる、うんうん、ことなんだけど、うん、だからまあ、行方不明は、まあ、未決だからだろうね、まだ。殺人っていう。
まあ、それもあるし、うん、あと、シリアルキラー店の場合は、うん、やっぱり、なんだかんだで自分たちの根底にある、うん、まあ、外国の人の話だからっていう、うん、そうだね、ちょっとした、うん、あえて言うなら差別意識、
うんうん、
自分たちとは違うからとか、ま
あ、差別か区別意識かな、
うんうんうん、そういうとこも正直あるよね、
うん、
これ例えば宮崎努とか、
うん、
植松なんとかとかさ、
はいはい、
ああいう人の展示だったらもっと叩かれると思うよ。
それはダメだろうね。
うん、でしょ、うん、だから、なんかやっぱそういうところもあるよね。
うん、
だから、なんかちょっとバランス感覚はね、より一層昔よりもそこら辺の感覚って、作り手としては気を使わなきゃいけないところなんだろうね。
いい、行方不明店は、私はまあ、那須さんに会った時に、まあ、今週会うんで、
うん、
まあ、別に俺が行ったところで何でもならないんだけど、
うんうん、
まあ、人だけを省けばよかったかなと思った。あれ、いろんな行方不明、抽象的な意味で物の行方不明とか記憶の行方不明とかを扱ってるらしいのね、
うん
うん、テーマとして。
なるほどね。
だから人だけ省けば、
うん、
なんか、あ、人省いてるってことはそういう、
うん
うん、ことは配慮してるんだって、
うんうんうん、
なるので、まあまあ、でもそれは別にそんなことは分かってないはずはないんでね、大森さんも那須さんも、
うんうんうん、そうなんだよな、うん、だからそんな中でさ、うん、岩永菊江だっけ、
はい、
あれは頑張ってたよね。
だからあれだって行方不明のね、
うん、
まあでもあれは完全にフィクション、さすがにね、なんていうか、まあその行方不明であることは数ある要素の、まあ、そんなにメインじゃない要素の一つだからね、
うんうんうん、ね、まあでもそうだね、うん、だからちょっと三茶のやつもちょっとね、うん、僕も見てみたいですよね。
ねえ、感想を聞かせてください。
はい。さっきから俺、岩永菊江って言ってるけど、
石永ですね。
石永菊江ですね。
はい。はい、いいですか？
はい、大丈夫です。
何ティラエミでしょう？
あ、ニティラエミ。
はい。
はい。
みずほさん。
はい。
40代女性の方ですね。
はい、いつもありが
とうございます、
はい、
いつも癒しのラジオありがとうございます。みずほでございます。以前のお便りで宣言していた通り、夫のせいでタヌキに騙された話をお送りしたいと思います。素人より大変長くない、長いです。ちょっと待って長えな。はい、ちょっとかいつまんで読むかもしれないです、はい、以前家族3人で屋久島へ行った時の話です。夫は適当に山に登ってフラフラすればいいと言ったんですが、レンタカーが最終日しか予約できなかったため、私がツアーを申し込みました。3泊4日の2日目、早朝から送迎車に揺られて、苔の森、もののけ姫のモデルとなったところですね。はい、で、爽快な気分を味わったんですが、夫は旅行の一月ほど前に、S 大明神の怒りに触れて、腰の骨を骨折していたので、こんな話ありましたね。昔ね。私もツアー内容を吟味 して、厳選して、腰が折れたやつでも楽しめるようにしてくれたと。前半のツアーを終えて、人に良いガイドさん、中継地点を私たちを送り届けてくれました。そこでドライバーが代わり、海のツアーへとバトンタッチ。そしてその時私は驚愕しました。なんとドライバーが平山夢明先生だったのです。顔はもちろん、話し方、声、すべてにおいて平山先生なのです。海へ向かう車中で何とか私は聞き出そうとしましたが、確信をつけません。階段、山岳信仰、アウトロー、などキーワードに匂わせはしていましたが、平山先生は一切釣られてくれません。 あなたは平山夢明ですか？こんな簡単な質問ができなかった私自身を今も悔しく思っています。おお、屋久島でツアーガイドなんてやってんだね、平山夢明さん。
やってねえだろ。
一応添付されたあのそちらのサイトの顔写真見たら、まあまあ、
はい、
まあ、はい、言いたいことはわかるっていう感じですね。でもそういうガイドもね、ウミガメスポットに連れてってくれたりして、はい、一応名前を聞いたんだけど、平山とは程遠い名を名乗っておりました。作家活動に疲れるとこうしてダイバー生活を送られているんだな、このことは私の胸に留めておこうと思ったんですが、今になってから思えばこの時からすでにタヌキに化かされていたのかもしれません。
ああ、うまい道ね。
屋久島体験を最大限楽しみたかった私は、3日目の夜もナイトツアーを予約。この日やっとレンタカーが取れて、昼間は私が運転して森の中を巡る。日中は何十キロも運転したので、夜は夫が運転することになっていました。まあ、水子さんは鳥目だし、うん、木々が荒れていて、側溝が見えない林道は運転が難しいからと。うん、はい。旦那さんはね、めちゃめちゃ車の運転うまいですからね。
あ、そうなんだ。
はい。しかし、夕食時。少し席を外した隙に夫は酒を注文。完全に確信犯でした。約束を反故にされて怒る私に、はいはい、これぐらいのことでうるさいやつだと開き直ります。心底嫌気がさした私は2リットル以上のアルコールを摂取した夫とバトルになり、2リットル結構目を離した隙にレベルじゃないね。ツアー時間に間に合わなかったために泣きながら施設へ電話。電話口から優しい男性の声で、今日はあなたたちだけだから遅くなっちゃったけど今から来てください。で、まあ、このあたりでご主人もごめんという言葉を言ってくれたので、ツアーに向かうことにしました。道中、だいたいナイトツアーって何なんだよ。ツアーばっかり申し込みやがって。ママは怒りんぼの鬼ババだな。などと子供に言っていたことは、後に知ることになるのですが、見たことない。ちょこちょこご主人へのね、こう、怒りが滲んでくるのは、まあ、ちょっと、まあ、
はい、
過去回を聞いていただければ、はい、わかると思います。さて、目的の施設に到着。ほっそりしたおじさんが懐中電灯を上半身に当てて待ってくれました。真っ暗で何もないんでね、自分を目印にしてくれたと。そんな、ただ、どことなく元気のないおじさんに誘導され、建物に入ると、奥の森へ早速案内してくれました。森を痛めないように、地上より高いところに作られたデッキ。はおじさんが集めてくれていた昆虫たちのパラダイス。私も娘も昆虫が好きなので一気にご機嫌に。そしてデッキの上に広がる空は満天の星空。過去にもね、いろんな星空を見るためにいろんなとこ行ったけど、もう本当ダントツだったと。ね、望遠鏡で土星の輪っかや金星を見せてくれたりねして、とても子供も楽しめました。最後におじさんは森の奥へと案内してくれました。そこはデッキはなく真っ暗で静かな山の中、森の中から視線を感じます。おじさんは、この森で毎日タヌキと戦っているんだ、と言いました。危険な場所にロープを張ってもかじられるし、柵を立てても壊されるそうなんです。少し歩くと地面に丸い印がありました。これはね、タヌキのトイレだよ。っていうね。印をつけられてもタヌキは律儀に同じ場所でトイレをするんだそうです。おじさんとタヌキの共依存関係です。違います。
強制関係だよね、そういうならね。
まあ強制というか、まあ、ね、ただ、おじさん、タヌキに迷惑かけられてるんだけどね。しばらく進むと森の入り口、人が一人やっと通るぐらいの獣道で、おじさん立ち止まり、森の神様、失礼いたします。さあ、皆さんも絶対にご挨拶してから入ってくださいね。と言いました。私の娘は、お辞儀をして声に出して、森の神様、失礼いたします。と言って足を踏み入れました。最後に入った夫は、お邪魔しますと言って、ガサツに足を踏み入れたので、娘が、パパ、そんな挨拶じゃダメやでと勇みましたが、聞いていないのか返事すらしない。森の中でおじさんが見せてくれたのは、光るキノコでした。光るキノコは詳しいことが何一つ分かっておらず、解明できればノーベル賞をもらえるよ、なんて言いながら、うっすら光るキノコの胞子を見せてくれました。真っ暗闇なんでね、自分の体すら見えない中でぼんやりキノコだけが光る。なんとも幻想的、不思議な体験。その時背後で夫の声がしました。見えない。え、光ってるでしょほら。あ、え、光ってるでしょほら。とおじさんが動かしてくれます。動かすとより鮮明に光が見えるんです。鳥目の私でも見えるのに、視力 2.0 の夫が見えないのは理解できません。おじさんも随分頑張ってくれたんですが、結局、夫だけ見えず、そのまま森を後にしました。ほらな、森の神様に挨拶せえへんからや。 と娘に言われていましたが、楽しくツアーを終えることができました。最後に受付で、今日は本当に遅くなって申し訳ございません。と、お詫びしたところ、いや、実は皆さんが来られるのを待っていた時に空を見ていたんですよ。ちょっと不思議なものを見ちゃってね。え、何か？たくさんの流れ星を見たんです。これ毎日のようにおじさん空を見ていて、まあ、よく流れ星も見るんだけど、衛星がね、そういう、だったりするわけでね。
うん、
いつも成層圏に映ってくれば、あ、これは衛星だな。あ、じゃあこれ流れ星だな。と思ってるんですが、水子さんたちを待ってる間に、すごく多くの流れ星を見て、流星群か。と、驚いていながらも、それが空の端っこで、いつものように消えないんだって。
はあ、うん。
いや、まあでも詳しいことはわからないけど、おじさんにはありえない現象。何十という数の未確認飛行物体が空のある場所に向かって飛んでいって、それはずっと光ってると。
うん。
それは初めての体験だと。娘にとっては UFO だね。と楽しく会話していたんですが、この時私はふと子供の頃を思い出したんです。あれ、入れ子構想になってる。私が小学生の頃、夕飯を終えてお風呂から上がるのが8時前後。冬以外の季節は決まって毎日アパートの玄関の外廊下から空を眺めていました。星はほとんど見えませんが、アパートとその隣の工場の屋根同士の隙間から細長く見える空を列車のような流れ星が毎日通るのです。毎日？まあでもまあずっと眺めたら見えるか。その星の列は2列、1列につき30から40くらいの星が並び、え？ゆっくりゆっくり北東の空を進んでいきます。30から40かける2列。
はあ、
子供の頃はこれが流れ星かと思い毎日楽しみにしていたのですが、時々両親に何を見てるのって言われ、あれだよって言っても見えていないんです。
うん。
うん、まあ、瑞穂は目がいいねと言われるだけでしたが、実際自分も目がいいと、視力がいいと思っていました。大きくなって毎日見ることはなくなりましたが、それでも時々夜中に窓から空を見るとその列が見えることがあり、
うん、
その頃になるとなんとなく会いに来てくれたのかなぐらいは思うようになっていた。で、最後に見たのは18歳で、引っ越しをしてから一度も見ていません。そのことを軽くおじさんに話すと、それはどの方角に進んでた？例えば南とか。あ、北東、北寄りの北東かな。私が見たものもその方角でした。奇妙な一致に、瑞穂に会いに来たのかななんて言いながら、奇妙で楽しくいい時間を終えて車を運転して帰りました。帰りは夫にナビを頼んだんですが、彼は来た道ではなく狭くて急斜面の林道を案内してきました。うん、本当にここ車通れるの？と聞いても、大丈夫と言い張ります。二股の道に出たんですが、狭くて側溝も雑草で隠れ、切り返しが不安だったので、一度降りて外から見ながら誘導して、とお願いすると、夫はハイテンションで、俺が運転するから変われと言い張ります。飲酒運転だから私が運転するよ。ちょっとこのカーブ見てほしいだけだから、いいって、もうアルコール抜けてるし、完全に俺は運転できるから、俺が運転するから早いと言い張るんです。まあ確かに結構時間も経ってるし、夫は運転が上手いので、ここの林道だけでも変わってもらおうと交代することにした3秒後、バーン！ガコン！完全に速攻にはまってしまいました。私は、あーと何も言えず、夫は完全に道路に対する多責思考。なんでこんなに木の枝が被さってんだよと怒り心頭。早くさっきのおじさんに電話しろって言われ電話するもすでに不在。遅くまで居座っていたのでおじさんも速攻で帰ったようです。夫はなぜか切れ散らかしながら、警察に電話すると110番して場所を説明しますが、さっきの施設の名前を言っても、え、何ですかそこは、と言われ場所を伝えることはできません。途中で夫の携帯充電がなくなり、私の電話一本で GPS の場所を伝えるのも苦労したところ、3人の男児が木の板を持って現れました。まあ、事情を話すと電話を代わってくれて警察に場所を説明してくれ、そしてその男女、地元の近所の方らしいので、そのヘッドライトが自分の家に当たったまま動かせないから、また道にはまったやつがいるなと助けに来てくれたのでした。で、まあ何度も何度もね、板をかませて、なんとか3人がかりで車を持ち上げようと頑張っています。娘は車の外で女性とおしゃべりをしてもらっていました。外面がいい夫は彼らの前ではいい夫を演じ、いやー、妻は運転が苦手でね、こんなところにはまってしまってすいません。と私に罪をなすりつけます。まあ、あくまで瑞穂さん視点ですからね。本当にすごい方なんで、
はい、
こんな雑な人間性ではないと思います。
はい。
多少イラつく私のもとへ、ダメだ、と弱音を吐きに来ました。彼らには聞こえない声で、俺は腰を大怪我してるんだ。 こんな車を持ち上げたりしたらどうなるかわからないだろうとなぜか責めてきます。じゃあ私が変わろうかというと、いやそれは恥ずかしい、君がしっかりアクセルを吹かして脱出するんだと理不尽な葉っぱをかけてきます。まあ男らしい方なんでね、そういうことはね。そうこうしているうち私がハンドルを逆に切ってみたところ、なんとか脱出できました。3人の男女には心からお礼を申し上げて、で、まあ、一応警察署に向かいました。事故は事故なんでね。でナイトツアーに行く途中、警察署前という交差点を通ってきたので楽勝だろうと思ってたで向かっています。で車中ではさっき速攻にはまったのを私のせいにされたことについて多少言い合いしましたが、娘がさっきの3人組のおばさんと話したら、おばさんが今日すごいもの見たんだよ、すごいたくさんの UFO を見たんだよって教えてくれた、あのおじさんと同じこと言ったと言い出しました。え、それってあなたがおじさんに UFO を見た話をしたのって聞くと、うん、黙ってたらおばさんの方からその話をしてきた。不思議だねと言いながら警察署の前の交差点到着、ここ左だよと夫に誘導してもらいますが、ただ一向に警察署へ着きません。10分ほど走り変な道入ったんじゃないのって聞くけど、 Google マップにちゃんと警察署って載ってる、でも中に入れない。いやそんなわけでしょ、いやここ左だよっていうのは、結局ぐるぐるぐるぐる回って、もう夜も11時過ぎたのに、もう20分以上だってマップとしては警察署のところだったのに迷い続けました。娘はパパのせいでタヌキに騙されてる、山の神様に挨拶しなかったからやと確信をついてきます。そしてやっと何度目かのその警察署前交差点に着いた時、ふと左を見ると警察署が、はあ、うん、こんなに目の前にあるのに一体夫は何を見ていたのか。とはいえ無事到着し、警察では私が運転していて速攻にはまったことにされ、書類を書かされました。夫は、俺が飲酒運転で捕まったら困るだろ、俺なら進んで身代わりになるぞと尻滅裂なことを言われ、もやもやした夜は終わりを迎えました。あくまで水穂さん視点なんでね。はい、はい、うん、まあ私はこの話の中で速攻にはまって道に迷ったことがタヌキに化かされた話だと書く前は思っていたんですが、うん、まあね、前回お受けしたお便りでね、夫が目が見えないと言い出したりね、
うん、
が光る木のことが見えないの共通してますよね、
うんうん、
だからやっぱりね、霊舞の際に山の神様を暮らしてタヌキに化かされたっていうのが前回だとすれば、うん、やっぱり山の神様に挨拶せずに入山したせいでタヌキに化かされたのは合点がいきます、まあ、あくまで神様じゃなくてタヌキなんだ、
ね、
別に神様に怒られたっていいんじゃないのか。はい、はい、とんでもなく結構カットしますが、とんでもなく長いお便りですが、うん、読んでくださったら本当にありがとうございます、大変読みにくいとは思いますが、約束の投稿の約束を守ることを優先いたしました。
いやでも文章とっても味わいがありますよね。
さて夫の浮気癖ですが彼は後ろめたいことがあるときプレゼントをくれることがあります。前回のてかもういよこれで職業と本名書くなっつってんだよその女性ね今めっちゃ今普通に思うとしちゃったわ。
今僕も言いそうになっちゃったちょっと、
はい、うん、やめろ。まあまあ別にカットするけど生放送じゃないから、
はいはいはい、うん、うん、あれね、
そう、前回の女性との成就の際には現金100万円をくれました。そして最近になって夫が渋っていた住宅を買ってくれることになり、名義を私にすることになりました。これは何か後ろめたいものの隠れ蓑なのでしょうか。だとしたら夫が隠したいものって。お忙しい方存じますか。お体ご自愛くださいませ。みずほ、
はい、
家買ってくれんかって。
これが真の上級国民ですよね。
ええ、
はあ、いやでも面白かったその、うん、何あの流れ星の下り、
はいはい、
とかね、
うん、
うん、まあとなぜタヌキと思ったのかっていうのはやっぱ気になるところだよね。
そうですね、
うん、うん、
まあまあタヌキも出てたからね。
そのおじさんは実際にいたのかな。
そこですよね。
うん、
あと平山由美明さんもね。
え、だってさ、昆虫集めるってことするかね。
単純に明かりを置いといただけじゃない、蜜とか。
あー、なるほど。
うん、
だってさ、基本的に その光で集まってきた虫って、うん、一般受けするのってカブトムシとかしかないじゃない。
まああとガとかがね多いです
よ
ね。
ガとか、はい、そうそう、そういうキモいやつばっかじゃないですか一般的にね、うん、だからなんかそれも やらない気もするしなって思ったりとか。だタヌキの食べ物集めてたんじゃない。
ああ、タヌキでね、おじさんもね、
うん、うん、そうだからタヌキなりのおもてなしだったのかもしれないね、う
ん、ああお食べって
、うん、これこんなのこんなの集めてるのよって言って。
UFO は
UFO は何だろうね、うん、しかも子供時代から見てたってことだもんね。
そうですね、
うん、
うん、家は何で買ってくれるの。
それでもさ、よくさ、その後ろめたいことがあると何かプレゼントをするっていうのは、うん、めちゃめちゃ言われる話じゃないですか、
はい、
あれやめてほしいよね。別にそんなんじゃなくたって、
そうそう勘ぐるなってことね。
そう、そんなんじゃなくたって なんかこれ好きそうだなと思って買ってくる日ってあるし、うん、
はい、
なんかたこ焼きうまそうだなと思って買ってくる日もあるし、なんかそういう、
たこ焼きはさすがに勘ぐる人いないと思うけど
プリンとかさ、なんかそうお菓子とかさ、ね、だからなんかそう、
家買って名義菅田さんにしてくれるって言ったら何も勘ぐらない。ああ、まあそういう日もあるよねって。
まあそれ勘ぐった方がいい
でしょ。だからそらそら全然話をずらさないでくれよそらそら、あんたプリンとかたこ焼きはそれは、まあ、そうだけど、
でも100万もあげないよね、その前段階としてもね。
それはだって前段階じゃなくて浮気がバレた時に。
あ、バレた、
うん、
うん、じゃあ100万以上のうちじゃないそれって今回のやつは。
え、100万以上のうち豪邸じゃん。え、150万円ぐらい。
いや、何千万とかでしょ。8000万とかじゃない。だからそれを名義をこの人にするってことは、うん、よっぽどかもしんないね。
また、みずほもみずほでずっとねだってたんだね。いや、もうさ、おねだりのレベルが違いますからね。
違う違う、本当に。
はい。
ね。
みずほさんね。
うちなんか、ここ数日、うん、サイツを買ってくれっておねだりされてるの、ずっと無視してる。
はい。ちょっとタイツ買う余裕がね、まあ、ないわけじゃないけど、そう、全部聞いてたら破産しちゃうからね。
そうそう。うん、ね、だからうちとかね、100万とか、
うん、
あと人っていうのはやっぱすごいなって思いながらね、うん、
で最後のメールですね。
はい、
みずほさん、
じゃあね、ヨンティライミです。
はい、みずほさん、40代女性の方。
あ、まだあるの、はい、は
い、いつも楽しいラジオありがとうございます。みずほでございます。前回のラジオでエモ系大道芸を目撃した件についてですが、私たちが見たのはおそらくエモ系に進化する前のモラハラ系大道芸でした。3年前、神戸のポートアイランドのテクノイベントに行ったんですが、そういうの好きだな。娘は退屈していたので夫を置いて抜け出して晴天の中を散歩すると、大きな脚立に乗ってジャグリングしている大道芸人が娘を走っていき、しばらく最前列ですごいねと見ていました。芸人は偉くおしゃべりで、うんちくを垂れる毛があるな、うんちくを垂れる毛があるなとは思っていましたが、私たちが来てから5分ほどでどうやらクライマックス、これは本当に成功したらすごい大技なんです。もし成功したら絶対に感動します。僕には自信がありますなどと言いながら、2メートル近い高さの一輪車に乗り、ボーリングのピンを持っています。どうやら一輪車に乗りながらジャグリングするのが見せ場のようです普通私はあまり凄さがピンとこなかったんですが、娘はしっかり見守っています。この一輪車に乗ってボーリングのピンを持った状態で、彼の熱弁がヒートアップ。テレビで言うところの気になる答えは CM の後手法といった構成です。皆さんはここへどうやって来ましたか。電車ですか。ということはお金は持ってきてますよね。僕は努力してこの芸を完成させました。ただで芸を見たいという人もいるかもしれないが、僕はそれは間違っていると思います。僕が努力したものをただで見せるのは本当に悲しい。500円でも1000円でも構いません。高えな。
高いよね。
いや、100円でもいい。僕のこの芸が成功したら、絶対にお金を入れてください。1円とか10円はやめてくださいね。それは失礼だと思いませんか。僕は1円をもらうために芸をやっていません。などとずーっと話し続けるのです。私は娘と最前列にいましたが、すっと立ち上がり、行こう。と去っていきました。最後まで見ていませんが、もし彼が何も言わずさっさと芸を見せてくれていたら、娘にいくらか握らせて渡して 置いたのにと思います。うん、最前列で見て去ったのは自分たちだけで、あとは20人ぐらいの人が残っていたけど、まあ立ち去る勇気がないのか桜なのか理解に苦しみますが、10分ほどしてそこを通るとゲイは終わって観客がいなくなっていました。先ほどの大道芸人ともう一人のアシスタントは2人でしけてんなぁと話をしていました。手書きのスケッチブックの看板には次回14時からスタートと書いてあり、40分刻みぐらいの ペースです。そう考えるとおそらく1日7ステージか10ステージほどでしょうか。大道芸がしたいなら大した芸じゃないから中途半端ですし、金儲けがしたいなら非常に効率が悪いなと思いました。見ている側をこんなに不快にさせる芸が今の大道芸なのと不思議に思ったんですが、今はそこを反省してエモ系の大道芸に進化してるんですね。会長のおかげで勉強になりました。ありがとうございます。いや、まあ、エモ系はエモ系でちょっとねイラッとくるしね。
うんうんうん。
まだいい、多分あれがねノウハウがあるんだろうね。
ああ、
いただき、ね、いただき女子リリちゃんみたいなさ。
うんうん、うん。
あ、誰かね。ちなみにその時夫にこんな大道芸あったんだよ。絶対お金払いたくないって気持ちになったわと話しましたが、信じてもらえず娘と二人合わせてメンヘラ扱いされました。いや、それではまたお便りさせていただきます。
娘いたんでしょ。
お読みいただきありがとうございます。みずほ。
はい、あ、嫌ですね、こんなのね。
まあそんな感じです。ちょっと長くなってしまったので私の用事が、
はい、あ、わかりました。
はい、
じゃあまたそんな感じですかね、はい、ちょうどテレフォン人生相談始まるからそれ聞くわ。
そうですね。何てライブですか、水子さん
は。あ、じゃあね、さっきのが4で今回これは1です。だ、合計5てライブです。
わかりました。はい、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。じゃあ、皆さん、本買ってください。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。